今日の水戸黄門様は元農林水産省事務次官小林義雄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日は雪で、もう本当に先生もちょっと新幹線遅れられたんですけれども、これね本当にね雪も怖いですけれども、日本のこの不景気風っていうこの寒さを防ぐ方法が今、政治もどうしようもないんで、
どうしようもない、
いや本当にというのは適切な手を打てませんよね。でこれね、結局台本もいつも言うように台本も何もないんで、反対にねこの不景気になればなるほど、台本のないこの番組は有利なんです。
そうですね、ローコストに回ってます
もうすっきなこと言えますしねただまあ小林先生みたいにレギュラー化されてる先生は、これから大変思いますなんでか言いましたら、私ね実は今日どうしてもね先生に来てほしかったわね、これからね不景気になったら一番問題はね、実は週やから分かるでしょ、食べ物ですよ、
そうですね、
食べ物がね上がるいうことはね、寺沢ちゃんみたいに子供抱えてる人に対してね、政府はねどうすんねんっていう問題ですよ、それからその辺も含めて食べ物っていうのはね全体的な視野で見ていく、またそれをテレビで案内することしてませんよね。
そうですね、
そしたらやっぱり農水省のその本当に事務次官になってた小林先生なんかにね、これ日本がもしか経済的基盤が弱くなって輸入するお金がなくなったら、先生これね日本は自給率っていうのは本当はどのぐらいなんですか。
自給率の話に入る前にですね、さっき雪の話がありましたんで、私初めて新幹線でこの雪の中をお邪魔させてもらったんですよ。
そうしましたら
3時間ちょっとですけどね、東京は晴れてました、でその後曇ったり、オフィスはよく見えたんですよね。それから関ヶ原はやはり雪ですね、雪が積もってるもんだから、当然新幹線ゆっくり徐行してまして、でその後京都に入ってくると、まあ少し晴れ間も見えるけれどもちょっと雪が吹雪いてると、でまあ神戸という、でやっぱり見てましてね、日本というのはちょっとこれだけ3時間新幹線乗っただけで、雪景色もいろんな景色がある、ちょうど前線の下でありますからね、それがここに見えたもんですから、改めてその日本の、インバウンドの皆さんはじめ日本に憧れるっていうところの一つかなと思って、そんなちょっと思い知ら
ない
のを来させてもらったんですよ。ですから、これからちょっと景気含めて少し日本の厳しい話になりますけども、なかなか日本はいいところあるなってことはまず認識させてもらったということであります。それで自給率今はですね 38%、このところ37とか 38% カロリーベース
ですけども、
いろんな国と比べても非常に低いですね。できれば 50% 以上持ちたいなと、かつて昭和の40年代には 73% って時代ありましたから、
そうですか、
そういう意味ではちょっと非常に低いレベルだということが言えます。
その自給率が下がってるっていう部分で、例えば当然その外国から買ってるいうことですからね。
そうですね、
その買うお金が乏しくなった時に、ましてその周りの中国とか、今で台湾中国ってただマグロって食べなかったあんまり、それ今やったら彼らがマグロを買うんで、マグロの値段ってものすごい上がってるんですよ。
そうですね、
でちょっと前聞いてたら、もうものによっては2倍3倍にね上がってると。
そこまで、
ほんでもう例えば極端に言い方したら、今回転寿司ありますね、わけのわからん魚出てきたりしますよ。
わけ けんのわからないけど、どんな魚ですか？
いや、
いや、あれ、深海魚。
あ、深海魚。
今までね、
そんな回ってます。
今までね、食べなかったようなものをね、くるくるくるくる回ってる。それ白身で美味しいって言うたけどね。そういう面では、まあ、対応するためにね、いろいろしてあるんでしょうけれども、現実的に我々が普通に買えてたものの値段が外国が買うことによって、うん、やっぱりその分だけコスト上がりますから。
そうですね、
日本は弱ってる。やっぱりこれ自給率が30何パーセントということはですね、先生、これ自給率を上げるためには相当のまた新しい形の投資をする段階になるわけですけれども、どうなんですその辺は。
あとまずですね、今輸入のお話ありましたけどね、日本がこれだけ自給率下がったっていうのは何かというと、やっぱり一つ、まあ、人口が増えたこともあるんですけれども、やっぱり生活の内容が変わってきて、いわゆる昔お米中心の、お米中心のご飯だ、食事だったのが、肉とかそれから油脂ですね、そういったものにシフトしたと。でその時に当然小麦であるとかそういう穀物も含め外からのものをここに入れるなってきたと。で、日本の得意であるお米はあまり食べなくなったと、それによってこういうふうに変わったんですね。それでこれはある意味経済成長すると食生活がそういうふうに変わってきてということで、日本を辿ってきた道なんですけども、今中国はじめ各アジアの諸国もだんだん経済成長してますから、全くその日本と同じ道を今歩んでるんですね。したがって中国もどんどん輸入が増えてると、でそれが今高橋さんおっしゃった、競争になってきてると、そうすると従来は日本は割とその一番輸入した国なんですよ、そういったものを。でそれが中国とか他の国と の競争になってきた時にどこまで対抗できるのかなと、そういうことだと思うんですね。でそのためにはやはりできるだけ国産のものを自給率を上げていくということが必要なん でこれはいろんなですね、人の要するに担い手の確保だとか、それから生産性を上げるとか、いろんなことをやってるわけですけども、もう一つ大きいのはやっぱり需要消費の方の進め方なんですね。やはり日本の得意なお米とか和食とか、あるいは魚含めたそういったものをなかなかこれ食生活一気に変わる難しいんですけども、その日本型と言えるような食生活、そういうふうにまた変えていく、戻っていくということもやらないと、そのなかなか自給率の向上は結びつかないというのがありましてですね。でその辺のところはいわゆる食育っていうこともあります
から、
食の
教育
ですかね、でそういったことを含めて今いろんな皆さんに普及をしてもらっているということですから、いずれにしましても生産面でのいろんな対策と我々消費者としての立場でのさまざまないろんなことを考えていくということは、やっぱり総合的に進めていくということが必要だと思いますね。
ただ私はもういつも思うんですけれども、食品に対してあまりにも日本人は言ったら無関心すぎますよね。そら何でか言いましたら、我々もそうでしょ。70何パーセントあった自給率が30何パーセント、っていう感じでしょ。
そうです、普通にスーパー行けばいろいろ並んでますしね。
それが実は日本の食生活を変えてきてるっていう、そういうことも含めて、マスコミも全くそう、一番大事なことって案外もっとアピールすべきところをしないっていうね。その例えば私が一番やっぱり今年の初競りマグロなんぼやろなとかね、そういう部分で、
ね、ニュースになりますね。
一番根幹であるべきね、もっと我々が知らないかんことって全く知らない。それ今これ聞いておられる方でも30何パーしかないのって思ってある人いっぱいいると思うんですね。
そうですね、
これ先生、これ果たしてね、元の70何パーセントにどうなんですか、戻せるんですか。
今ですね、我々が今食生活、牛肉含めた肉類とかから油含めたこういった今のスタイルですね、これを維持しようとすると それを生産するためにその、まあ、海外から輸入してるんですけど、海外でどのくらいの農地を、うん、使って生産しているんだって計算しますとね、今我が国で今日本にある農地の2倍ちょっと、まあ、2.1 倍ですかね、うん、の農地が必要だっていう計算になるんですよ。
はあ、
ということになりますとね、今の食生活を前提にする限りはもう日本の農地をフルに使っても要するに足りないということを言えるんですね。ですから逆に言いますと、自給率を高めるため、それから日本型食生活という形で、まあ、健康面からも一つのそういった自給率向上のための、まあ、食事の仕方っていうのをこれ目指していくんですけれども、うん、そうは言ってもじゃあ全て国内で賄えるかといったらやっぱり限界があるんですね、
うん、
でそうなりますとやはりその輸入というものもこれもしっかりと手当をしていくと。ですから国内の自給これを基本としながらもやっぱりその入れるものは入れられるようにそういった輸入相手国とのつながりをですね、うん、しっかり持っていくという、まあ、こういったやっぱり方向が必要なんですよね。で、まあ、大体なんて言いますか、世界を見てもですね、アメリカとかブラジルとか、まあ、カナダとかいった非常に農産物をいっぱい作っていて、
うん、
まあ、大輸出国という国がまあ一方であるんですけども、まあ、そうじゃなくてやっぱり輸入している国というのはやっぱり結構当然あるんですよ。ですからそういうところと考えると、そういった輸入する国の立場になるとできるだけ輸出先をきちんと安定的に確保しておくことと、
うん、
まあ、やっぱりいろんなそのなんて言いますかね、気象条件とかいろんな問題ありますから、できるだけ多角的いろんな国からいろんなその食料を輸入できるようにしていくという、まあ、そういった、
うん、
対応必要なんですよね。
本気で農業でやりだしたら、うん、二宮先生なんかもう絶対水足らんって言いますよね。
よくバーチャルウォーターって言葉なんですよね、はいはい、先ほど言いました自給率 38% で他箱に輸入してると、
うん、
で輸入してるってことは先ほど農地が 2.1 倍使ってると言いましたけど、水も使ってるんですよね、
うん、
他の国 の水を使って ですからそれまで入れたら、まあ、確かに日本の今の水だけで足りるか、
う
ん、そういうことになるでしょうね。
だから自給率を農産物を育成して上げて完全にフォローしようと思ったら、それは製品で来てる日本はその製品に対して水がどのぐらいかっていうの全然興味ないわけですよね。
そうですね、うん、
そしたら本当に考えたら豊かにしようと思って自給率上げようと思ったら、今度は抜本的な水を資源どうすんねん、面白いなっていうのは、今北海道行ったら水のええ場所って、
はい、
中国の人って水の怖さ知ってるから、もう水の出るええところっていうのは、
はい、
中国人いっぱい抑えるわけですよ。
お、
逆に、
買われてるんですね。もう
そうそうそう、ラーメン抑えに来ようのかなと水を抑えに来と、それがね、やっぱりね、僕思うけれどもね、そのバータル式政策を政治家は本当にしてると思いますよ、ね、
うん、
このね、なんか日本をなんとか誰かがしてくれへんから、そのためにやっぱり先生みたいに、やっぱり一番人間の最後はね、
はい、
健康と食べ物ですよ。
そうですよね、食べれないと ね
意味ないですよ、
ですね、
食べな死にますから
ね、
うん、服着ひんかったって、綺麗服着んでもボロボロ でも着てたらね、うん、なんとかできますけど、先生これ年々この状態でいけば日本の食料の、まあ、特に食感も含めて持つんですか、10年20年。
要するに国民の食料を安定的に供給するっていうのはこれはもう基本ですからですね、
うん、
それのためにいろんなことをやっていくんですけども、ただ先ほど申したように、国内の自給力を高めるということを進めつつも、やはり輸入も安定的にするということを合わせてやっぱりやっていくという、
うん、それはそうですね、
まあ、それで日本ですね、今お話ありましたけども、水とかは豊かな面がありますけどね、それから海なんかも非常に広いですよね、ですから生産資源も非常に豊富だと、うん、って言われている一方で、今のその食それからエネルギーですね、
うん、
まあ、これが非常に資源小国だという、まあ、そういった宿命がありまして、あの食料は 38% でエネルギーも 12% なんですかね、自給率はね。ですからやっぱりそういったあの形で国が成り立っているんだということ、これはもうずっと前からの状況であるんですけど、ただそれはこのところの食料問題とかエネルギー問題とかで、あさあこれはちょっと世界の状況もあってですね、あのこれは大変な状況なんだということを改めて我々認識させられているということですね。でそれじゃあ普段あのそこをどういうふうにやってきたんだということについて言うと、なかなか確かにあのあまり食料について言えばそんなに普段は話題とかならなかったと。でそれを含めてやっぱりこれからあのこういう状況なんだというそれを客観的にですね、それはまあ状況認識をちゃんとした上で、じゃあこれからどうしていくんだと。でしかもまあ食料にしろエネルギーにしろこれずっと未来永劫大きな課題ですから、あの若い皆さん含めていろんなことを考えていってもらうという、まあ、そういうことを、まあ、我々再認識させられてるんだなというふうに感じますけどね。
ただウクライナとロシアの戦争が起きた、我々は勝手に局地的戦争やと思っても、
はい、
実は世界の食料とかエネルギーとかものすごく影響してるわけですよ。
そうですね。
これね、ものすごく怖いのは、日本の政策の間違いで円安と結びついてしまった、食品においては肥料になった2割上がってるわけですよ、これね、もしか続いてきたらね、その時いつも思ったのは、寺田ちゃんなんか知らないのけどね、
はい、
本80年前までね、
はい、
日本は戦前、
はい、
東北なんか飢饉で飢え死にしてるわけよ。
そんな時代ですか。
そら仕方ないから娘さんを売ったりしてんのよ、
はい、そうですね、口減らしとかいう
こと
です
ね。考えられへんやん、そら別になんかずっと日本は江戸時代なんか大飢饉って、
はい、
もう平安時代もそうやけど鎌倉もそうやけど、ものすごいあるわけ。
ありましたね。
中国なんかは毛沢東の時代にめっちゃくちゃ菓子出してるわけ、表には伏せてるけれどもね、ということは今の我々は全くそういうことはないやろうという大前提で暮らしてるわけ、
そうですね、
そうだ、現実に先生これ絶対これ政府の政策一つで今後も起こりうる可能性がある話なんですよね。ところほとんどの日本人はそんなことは絶対日本ではないわと勝手に思い込んでるんですけど、その辺はどういう考えなんですか。
それはですね、食料について言えばそういったあの安全保障ということなり、あるいはそういう緊急事態ですね、あのいろんなその事態ありえますから、気候だけじゃなくていろんなその例えばストライキで港湾の施設が、あの使えなくなったとかいろんな影響が出るんで、そういう時に対応するためのいろんなその、まあ、対応策といいますかね、そういうことも考えたりはしてるんですね。そのためのようなプログラムを作ってると。ただあの本当はそういうことはまず起きない方がいいってことと、それからそういうものをあの我々が認識してあの常にいつでもあり得るそういうことなんだっていうふうに考えてるかどうかというところでやっぱり問題あると思いますね。でそ確かにあのあれなんですよ、戦後もう77年って言いますかね、あのそれで私ども、まあ、ほとんど戦後の世代ですから、我々がその生まれた頃からずっとまずひもじいと思いやしとこないって非常に恵まれた世代だと思うんですよ。だけど考えてみたら100年前はあの今高橋さんおっしゃったようにそういったことがあったんですよね。だからそういう意味ではそのたまたまあの割と素晴らしい70年ぐらいを過ごしたからといって、これからのことはやっぱりいろんなその何て言いますかリスクも含めてですね考えていくということをやっぱりみんなの習い性にしていくという努力は必要なんでしょうね。
本当そうですね。だから先のことを考えて、やっぱ転ばぬ先の杖をね、やっぱりそのついていかないかん、そういうことをもう一度考える時代になったんかなと思いますね。今回の戦争も円安も含めて、40年間上がらなかった基礎物価が上がってきた日本って、これはどうなるかって、 これは誰にも予測できません。例えば、うん、今2割上がってるものが5割上がるかもしれない、
うんうん
そうですね、それがもうほとんどのものそうなれば、
うん、
給料上げる力は今の日本の産業構造はないですから、うん、なんぼ政府が増え増えたって、うん、経営者踊りようがない、うん、ないんですから、う
んまあ、ごく一部のとこがなんかできるかもしれないけど それ以外は無理ですよね。
大企業はいけても中小企業も70、うん、要は日本はもう8割ぐらいが中小企業ですから、
うん、
やっぱりそれは難しいですね、
うん、
最後にですね、その農水としてその辺の未来予測のチームっていうのはやっぱりある程度立ち上がってるもんなんですか、今農水は。
あの食料農業農村基本法っていうあの、まあ、基本法があるんですね、
はい、
でこれはの1999年に今のができてましてね、それでそれからあのできてあともう20年以上経ってるんですけども、それで今のようなお話、今日のテーマになっている問題があって、やっぱりそういった、ね、基本的な法制度考え方も含めてちょっと見直しをしようと。
なるほど。
これはあの、まあ、役所も含めまたあの政治の方も含めてですね、まあ、そういったあの今議論始まってるところです。
そうです。
ですから、まあ、そういう意味では今日はあの高橋さんがおっしゃったような問題意識がベースになってですね、うん、でこれからのことをまた一度検証してでさらに組み立てていこうじゃないかと。でやはり先ほど言ってますように非常に資源が少ない国だと、
うん、
でやはり国際的に外交含めてですね、あの安定したそういう世界を作りながらっていうふうに進めていくのはやはり日本の、まあ、これ基本的な立場でしょうから、
うんうん、
そういう流れの中でその食料ってものについてどういうふうにこれから進めていくのかと、うん、で一方ではいろんなあの技術とかですね、そういうのも出てきてますんで、そういうあの国際的なグローバルな中での流れと、それから国内でのいろんな新しい技術も含めたそういった形であの生産性高めるとか、それからあと持続性ですね、
うん、
サステナビリティという、まあ、そういうものを含めたちょっと対策をどういうふうに考えていくんだとというなことがこれから議論になっていくと思います、
うん、今日
は
この使命の素晴らしい言葉を聞きながら、次の、
はい、
あの農水と老舗の話に移りましょう、
はい、そうですね、
はい、
小林先生が来られたいつもなんかあのテーマがあの真面目な感じでいい感じですね。
いやだから僕参加でき
ひん、新藤さん喋れへんから
新藤さん、
はい、
一言も喋っておりませんでは先生、次週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
小林芳生でした。